姫君は恥ずかしく思って後ろを向いていた。それがね、私はつまらないものですけれど、殿様がおそばで使っていてくださいますからね。昔のいろいろな話を申し上げる中で、どうなさいましたろうと私が姫君のことをよく申すものですから、殿様がぜひ自分のところへ引き取りたく思う、石を聞き込んだら知らせるがいいとおっしゃるのですよ。源氏の大臣様、どんなにお立派な方でも、今のお話のような良い奥様や、その他の奥さんも幾人かいらっしゃるのでしょう。それよりも、本当のお父様の大臣へお知らせする方法を考えてください。と、おとどが言うのを聞いて、右近は初めて夕顔夫人を愛して、死の床に泣いた人の源氏であったことを話した。どうしてもお隠れになって奥様を忘れられなくおぼしめしてね。奥様の形見だと思って姫君のお世話をしたい。自分は子供も少なくて物足りないのだから。その人が探し出せたなら、自分の子を家へ迎えたように世間へは知らせておこうと。それはずっと以前からそうおっしゃるのですよ。私の幼稚な心得朝から。奥様のお亡くなりになりましたことをあなた方にお知らせすることができないでおりますうちに、ご主人が商人におなりになったでしょう。それはお名を聞いて知ったのですよ。おいとま乞いに殿様のところをおいでになりましたのを、私はちらとお見かけしましたが、何をお尋ねすることもできないじまいになったのですよ。それでもまだ姫君をあの五条の夕顔の花の咲いた家へお置きになって赴任をなさるのだと思っていました。まあどうでしょう。もう一歩で九州の人になっておしまいになるところでございましたね。などと人々は終日昔の話をしたり、一緒に念図を行ったりしていた。御堂へ参詣する人々を下に見下ろすことのできる僧帽であった。前を流れていくのが初瀬川である。右近は二元の杉の立ち堂を訪ねずば、古川の辺に君を見ましや。二元の杉の立ち堂を訪ねずば、古川の辺に君を見ましや。ここで嬉しい仰せが得られたと申すものでございます。と姫君に言った。初瀬川が早くのことは知らねども、今日の仰せに見さえ流れぬ。初瀬川が早くのことは知らねども、今日の仰せに見さえ流れぬ。と言って泣いている姫君は、極めて感じの良い女性であった。これだけの身分が備わっていても、田舎風の野暮な様子が沿っていたなら、どんなにそれを玉の傷だと惜しまれることであろう。よくもこれほど立派な器女にお育ちになったものであると。右近は商人未亡人に感謝したい心になった。母の夕顔夫人は、ただ若々しく大ような柔らかい感じの豊かな女性というに過ぎなかった。これは容姿に方々のある優れた姫君と見えるのであった。右近はこれによって、九州というところが良いところであるように思われたが、また昔の購買がみんな不格好な女になっているのであったから不思議でならなかった。日が暮れると御堂に行き、翌日はまた坊に帰って念ずに時を過ごした。秋風が谷の底から吹き上がってきて肌寒さの覚えられるところであったから、物寂しい人たちの心はまして悲しかった。姫君は右近の話から、人並みの運も持たないように悲観をしていた自分も、父の家の繁栄と、低い身分の人を母として生まれた子供たちさえも、みんな愛されて幸福になっていることが分かった上は、もう救われる時に達したのであるかもしれないという気になった。帰る時は双方でよく宿所を訪ね合って、また分からなくなってはと互いに十分の警戒をしながら別れた。右近の自宅も六条院に近いところであったから、九州の人の宿とも遠くないことを知って、その人たちは力づけられた気がした。右近は旅からすぐに六条院へ出仕した。 姫君の話をする機会を早く得たいと思う心から急いだのである。門を入るとすぐにすべての空気に特別な豪華な家であることが感じられるのが六条院である。くるくる出ていく車が無数に目につく。自分などがこの家の一人の女房として自由に出入りすることもまばゆい気のすることであるとうっこに思われた。その晩は主人夫婦の前へ出ずに部屋へ引きこもってウコンはまた物思いをした。翌日は昨日自宅から上がってきた高級の女房が幾人もある中から特にウコンが夫人に呼び出されたのをウコンは誇らしく思った。源氏も夫人の居間に行った。どうして長く家へ行っていたのかね。少しこれまでとは違っているのではないか。独身者はこんなところにいる時と違って自宅では若返ることもできるのだろう。面白いことがきっとあったろう。などと例の困らせる気の冗談を源氏が言う。ちょうど7日おいとまをいただいていたのでございますが、面白いことなどはなかなかないのでございます。山へ参りましてね、お気の毒な方を発見いたしました。誰？と源氏は尋ねた。突然その話をするのもこれまで夫人に知っていない昔の話から筋を引いていることを源氏にだけ言えば夫人が後で話をお聞きになって不快がられないかなどとおこんは迷っていて、また詳しくお話を申し上げますと言って他の女房たちも来たのでそのまま言い差しにした。火などを灯させてくつろいでいる源氏夫婦は美しかった。女は27、8になった。盛りの美があるのである。このわずかな慈悲のうちにも美が新しく加わったかと右近の目に見えるのであった。姫君を美しいと思って夫人に劣っていないと見たものの思いなしか、やはり一段上の美が夫人にはあるようで、幸福な人と不運な人とにはこれだけの相違があるものらしいなどと右近は思った。寝室に入ってから足を撫でさせるために源氏は右近を呼んだ。若い人嫌な役だと迷惑があるからね。やはり昔なじみのものは気心が双方で分かっていてどんなことでもしてもらえるよと源氏が言っているのを聞いて、若い女房たちは笑っていた。そうですよ。どんなことでもさせていただいて私たちは結構なんですけれど、ご冗談に困るだけね。などと言ってるのであった。奥さんも昔なじみ同士があまり仲良くしては機嫌を悪くなさらない。決して寛大な方ではないから危ないね。などと言って源氏は笑っていた。愛嬌が上がって常よりまた美しく思われた。この頃は好色が閑散な方に変わってしまって、自宅でものんきに女房などにも冗談を言いかけて相手を試すことなどを楽しむ源氏であったから、右近のような古女にも戯れてみせるのである。発見したってどんな人かね。えらい修験者などと得意になって連れてきたのか？と源氏は言った。ひどいことをおっしゃいます。薄明な夕顔の怒りの方を見つけましたのでございます。そう、それは哀れな話だね。これまでどこに行ったの？と源氏に尋ねられたが、ありのままには言いにくくて、寂しい郊外に住んでおいでになったのでございます。昔の女房も半分ほどお付きしていましてございますから。以前の話もいたしまして悲しゅうございました。と右近は言っていた。もうわかったよ。事情を知っていらっしゃらない方がいられるのだからね。と源氏が隠すように言うと。私がお邪魔なの。私は眠くて何のお話だかわからないのに。と女房はそれで耳を塞いだ。どんな器量？昔の夕顔に劣っていない？あんなにはおなりにならないかと存じておりましたけれど、とてもおきれいにおなりになったようでございます。それはいいね。誰くらい？ この人とはどう？どういたしましてそんなには？とウコンが言うと、得意なようで恥ずかしい。何にせよ私に似ていれば安心だよ。わざとお柔らしく源氏は言うのであった。